知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについてお話を伺います。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書です。大脇さん、どんな本ですか？
はい、一般書はミュージックヒストリオグラフィーです。
はい、ヒストリオグラフィーって何ですか？
はい、あのヒストリーは歴史、はい、あのグラフィーは書くことということで、あの歴史を書くことという意味だったそうなんですけれども、それが転じて今はあの歴史がどのように語られてきたか、これまでの歴史家が過去の出来事をどのように解釈しどのように評価してきたかを論じる学問を指す言葉だそうです。
はい、ミュージックヒストリオグラフィーということでどんな内容なんでしょうか？
はい、はい、なのでちょっとその音楽の音楽史の歴史について書かれた本で、なのでちょっと難しい内容の本かなと思われるかもしれないんですけれども、本当にその専門的には書かれていなくて、あの様々なあの音楽家や当時のエピソードとともに紹介されているので、とても読みやすくてあの面白い内容となっています。
作曲家の方の伝記とかは読んだことはあるんですけど、
はい、
ね、音楽の歴史を学問的にと言われるとなんか難しそうな感じがするんですけれども。
はい、実は音楽の歴史ってあの音楽家の伝記を紹介することで最初成り立っていたそうなので、はい、あの伝記を読むことイコール、あ、音楽の歴史に触れてるっていうその感覚はその音楽史にはあったりそうなんですね。
はい、面白かったポイントなどはいかがですか？
はい、この昔はその音楽史が伝記がメインだったそうなので、はい、あるベートーベンの伝記が人気になった時は、あの他の音楽家たちがその生い立ちを真似し始めるということがあったそうで、あのベートーベンのように、まあ、困難を乗り越えたりとか、ちょっと天才的な自分をアピールしたいということで、その自分のその生い立ちをちょっと書き換えてしまうというような音楽家も出てきたりとかしたそうです。
真似してもいい作品はちょっと出るのかなと思ってしまうんですけどもね。
はい、
なんかこのそうですね、なんか肖像画とかそういったのはこうね、はい、伝記肖像画というのはイメージにあるんですけれども、こういった歴史というのは本当に何かつながっていくことはあるんですか？
そうですね、あの最初の頃は、はい、あのもう目に見えない、あの言葉では説明できない音楽というものを説明するために、あの作曲家のその肖像画とかあの伝記を軸として音楽の歴史が書かれていたそうなんですけれども、あの時代の変化とともに世界史、日本史のように、まあ、通史と言われるようなものも書かれるようになってきたそうです。
音楽家とかね、伝記、この点で思ってたものがいろいろつながっていくってことですね。
そうですね、はい。
どのような方が書かれた本なんですか？
はい、松本直美さんとおっしゃいまして、あの専門は歴史的音楽学ということで、イギリスのロンドン大学で現在そちらを教えていらっしゃる方になります。
書かれた中でこんなことを意識して書かれていたとか何か感じることは？
そうですね、本当にちょっと多分読むまでは難しいかなと思われると思うんですけれども、うん、はい、優しく書いてありまして、本当に授業をちょっと受けているような感じにもなりまして、この方も中でおっしゃってたんですけども、音楽好きな方もそうでない方にも楽しんでもらいたいのでっていうことなので、本当に分かりやすく楽しく書いてありました。
第何章ぐらいまであるんですか？
はい、パート3つのパートに分かれていまして、まあ、1と2でその音楽史ってまだどういうものだったのかっていうことが書かれていまして、3で、その音楽史の明日を考えるというふうになっています。
はい、それはどんなような形で？
あ、 はい、そうですね、かつてそのは、作曲家とか作品の歴史であった音楽史が、まあ、それだけではなく音楽を担う全ての人々を含めるという本当の意味での音楽の歴史になろうとしているということが書かれていまして、どういうことかなと思ったんですけれども、はい、まあ男性ばかりの作曲家のことだけではなく演奏家だったりそれを聴く人だったりまた女性も当時その作曲したり演奏家もいたと思うのでその女性に焦点を当てたりとかあと人種問題など近年の視点の変化から音楽史はこれからも変わっていくという内容でした。
はい、それでは最後にどんな方におすすめですか？
はい、先ほども言ったんですけれども、まあ、音楽好きな方もそうじゃない方も多くの方に知的エンターテインメントとして楽しんでいただけると思います。
はい、大脇さんありがとうございました。
ありがとうございました。
一般書は松本直美さんのヤマハミュージックエンターテインメントホールディングスから出ています。ミュージックヒストリオグラフィーでした。続いては児童書です。岡本さんお願いします。
お願いします。
今月はどんな本ですか？
はい、角が曲がった三月二号という物語です。
はい、表紙にはね角の曲がったカブトムシのイラストがありまして、タイトルの角という漢字がねカブトムシをイメージしていて、あ、角が曲がってますね。
はい、
ではどんな内容ですか？
はい、この表紙に描かれているカブトムシの名前が三月二号って言うんですけれど、はいはい、この飼い主がこの物語の主人公で小学校3年生の男の子三月くんという子です。
多くのね、はい、男の子がカブトムシやクワガタムシ好きでね人気の昆虫のね一つですよね。なんか見つけるとワクワクしますよね。
そうですよね。
見どころはどんなところですか？
はい、物語、三月くんがお父さんとカブトムシの幼虫を40匹ぐらいそもそも飼っているところから始まるんです。はい、ですけどその中の1匹を三月くんが自分の僕のカブトムシとして今年飼うことになりまして、なのでその見どころの一つはお父さん、とっても詳しいお父さんと三月くんを通してカブトムシの飼育のやり方がじっくりわかるということ、それから実は前年には2年生のうちにもうお父さんと一緒に飼ったことがあったんですけど、はい、今年初めて僕のカブトムシ1匹を飼育したことによってよりこう命っていうことを考えていく三月くんが見どころかなと思いました。
卵からね幼虫になりさなぎになり成虫になりっていうこの流れをね、うん、感じることによって生命の神秘であったりとか、うん、自分が育てたことによって本当に僕のカブトムシになるんですね。
そうですね。
トラブルとかも何かありそうなんですがいかがですか？
そうなんです、この飼育を通して家族とか友達との触れ合いもこうちょっと描かれているところが見どころで、実はその大事に育てた三月二号のさなぎの段階で角が曲がっているっていうことを友達にこうバカにされてしまうところがあるんですけど、そこの友達の関係も見どころですし、でもそれを経ても僕のカブトムシをどう応援していくか、二人がどうなっていくかも見どころです。
あ、楽しみですね。どんな方が書かれた本なんですか？
はい、作者の方は麦野圭さんです。
はい、
児童書を書かれていて、児童書の賞もいくつか受賞しているということが紹介されています。
はい、角が曲がった三月二号、生き物に触れてね飼育の喜びだとか命への思いとか、うん、家族とか友情、友人との関係、
はい、
いろんなことを感じる一冊になりそうですね。はい、それでは最後にどんな方におすすめですか？
はい、カブトムシが好きな子どもたちにはもちろん、今のところ興味がなくても何か生き物を飼ってみたいなっていう子やにもおすすめです。で、生態の本っていくつもあるんですけど、はい、こういうカブトムシを飼育した家族の物語っていうのも合わせてぜひみんなに読んでいただきたいなと思います。
岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書はヤマハミュージックエンターテインメントホールディングスから出ています。松本直美さんのミュージックヒストリオグラフィー。児童書は文献出版から出ています。麦野圭さんの角が曲がった三月二号でした。大脇さん、岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人にご紹介いただきました本を読もうよは広報一宮8月号23ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館電話 0586-722-3343 0586-722-3343です。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは安心防災ネットに登録をについてのご案内です。スマートフォンや携帯電話で災害時の緊急情報や避難所情報などを受け取ることができます。登録には広報一宮8月号11ページに記載されています。二次元コードを読み取るか、i.anshin@138-bosai.jp へカラメールを送信し、登録してください。お問い合わせは危機管理課、電話 0586-28-8959、0586-28-8959です。続いて、138マルシェについてのご案内です。野菜や加工品の直売が行われます。日時は8月31日木曜日午前9時から午後1時、売り切れ次第終了です。荒れた天気の時は中止の場合があります。会場は本庁舎西側夢織広場。お問い合わせは農業振興課、電話 0586-28-9136 0586-28-9136 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に大人のためのブックコート教室についてのご案内です。本を持ち寄り、図書館の蔵書のように特殊なフィルムでカバーをします。1人2冊までです。日時は9月17日日曜日午後1時30分から2時30分。会場はアイビル6階中央図書館。対象は市内在住在勤の18歳以上の方。ただし学生を除きます。定員は10人。応募多数の場合は抽選です。受講料は100円。お申し込みは8月28日月曜日までに電話で中央図書館までお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。